考えたしに期待しながら御言葉に行きたいというふうに思います。先週先ほど話しましたように、土曜日の日に私は手に帰っていったんですけれども、木曜日から木金土と受難週の、受難週エッサの字にかかった週ですけれども、パッションウィークといいますか、受難週の断食成果をしておりまして、熊本のエリシャ牧師国際と賛美さん、それから、荒尾の伊藤牧師、そして宮台から南牧師ファミリーが来てくださいまして、あとはタラミの桑田牧師、それから諫早の高知日光牧師代行ですね、来てくださって、おもなかの供養だったので退職はされてこなかったんですけど、一緒にの時を持てまして非常に祝福されましたが、その時ですね、南牧師が先週カリフォルニア、アメリカに行かれていましたので、その時に一週間行ってきて、その感謝と賛美バイバルキャンプで受けた恵みを分かち合ってくれました。とってもそれ良かったんですね。で、水曜日の日に秋元牧師がさらに話してくださると思いますけども、南牧師が話してくれたことのまた気になりますけれども、すごく恵みを受けたので少しだけ分かち合いたいと思います。それから今日のこの説教の場所に入っていきたいと思いますけども、一つはですね、3つ簡単に話しますと、一つはですね、大川嗣道牧師という日本で一番大きな教会の牧師の方が今回自分から起こしてこられて参加してこられました。で、その前ちょっと海外行っておられたので、一月に2回行っちゃいけないって言われたんですけど、主治医の方に相談して許可をもらって参加されたんですね。で、当然参加してきましたので、ぜひ報酬をお願いしますということで2回ほど説教してきまして、詳しく話すと長くなりますので DVD を見てください。その説教の中でですね、こういうことを言われたそうですね。一つはですね、大川嗣道牧師の教会は本当にまだ小さかった頃、本当に街道が小さかった頃ですね、世界一番の教会の長寿牧師が来られたそうです。でその時彼が世界で一番の教会の長寿牧師だってことをよく知らなかったそうです。でも何かの紹介で来てもらって、今はすぐ婚姻されてますけどね、その時はそういう時もあったんですが、そしてその時に最後に報酬してもらった時に車両を出そうと思った時にお祈りしたそうですね。そしたら1万円って示されたそうです、その時ね。今はもうすぐの教会ですよ、ね、1000万するって言ってお金が待ってたので、ところがその時ですね、1万円も実はその本当に開拓のまだ小さな教会だったので本当に辛かったそうですね。でも神様よから1万円を、長牧師に、その時そんなすごい牧師と知らないで渡したと。そしたら長牧師はいらないって言われたんですね。確かに開拓の教会で起こした時には断ることがわかりますから、もういいですって、本当にいらないって言って、でもどうしても取ってくれて、いらないって言ってどうしても取らなかったそうですね。それで最後にもう聖書に差し込んで渡したそうですね。そしたらそれからですね、2、3日だったかな、すぐだった、すいません、品種忘れました、すぐだったか2、3日だったか忘れましたけど、すぐかな、電話があったんですね、彼からね、あなたの献金を本当に感謝しますと、私はあなたの献金が祝福されるようになりました、100倍の祝福を祈りましたから、神様に期待してくださいって、神様に必ず期待してください、普通はありがとうございました、祝福を祈りましたまで終わるんですけど、その人ははっきり100倍の祝福を祈ったので、神様に期待してください、必ず期待してくださいってわざわざ電話してきたそうです。それがなんかすごく心に残ってですね、わざわざ期待、主に期待してくださいってかなりはっきり強く言われたそうですね。そういうことは今までなかったので、感謝しますとか祝福を祈りましたってことがあるけど、そしたらその2、3日後に祈祷会があって、そこに一人の年取ったおばあちゃんがやってきたそうですね。そのおばあちゃんがいきなりですね、献金をしたいって言われたんですって。で、感謝します、喜んで、ぜひ献金させてくださいって言ったらですね、100万その方がされたんですって。100万の献金されたんですって。そういう話だったんですね。で、100倍の祝福ですね。で、私は僕としてですね、100倍祝福になりましたから必ず主が答えてくれるから期待してくださいと、そして本当になったんですね。その証をしてくださったんですね。それともう一つはですね、その次にはですね、今度買い取った時、今度はいきなり3億円と思うんですけど、3億円の現金を与えられたっていう証しだったそうです、ね、こっちなんでね、これは買い取る時、これは今のすごく大きな買い取った時ですね、日本で一番買い取るんですけど、その3億円の現金を話をされたんですけど、日本個人の話は何もしなかったその時、3億円必要だということ、こうしたら3億円与えられたっていう献金の話を僕は牧師がされたんですね。大牧師は驚かれたわけですね。今まさに今書いてある3億円、本当に神に求めたときに、その神様からのお示しがあったんですね。見事だなということだったんですね。他にもね、いろんな話されたんです。かなり感動的な話も。ただ、それを話したらそれだけで今日も説教ありますので、ちょっとあとはまた DVD を見てほしいと思います。この話をされたんです。それと、マーリンさんのセミナーで語られたことは何かというと、感謝と賛美の方ですね。感謝すること、賛美することは、これはですね、毎日し続けるときに本当に神様の霊的な祝福、神の力、神の恵みを眺めている。 例えばバーニーさんはもともとチャップレンで軍隊にいたわけですね。そして体を鍛えるためにジョギングをして練習をしたり、そのぐらいよくしてたと。それをしたらいきなり効果が出ない。毎日毎日やってると確実に体が強くなってきて効果が出てくるってことだったんですね。それで、どうぞ遠慮しないと届いてもらっていいですよ。それで感謝と賛美もパッとやってあげるって毎日毎日やっていくときに本当に霊的な力と祝福となるということを話されたんですね。どうぞ皆さんですね、すぐ何か結果が出ないからと言わないで、神様は変わられません。この後話しますけれども、生きておられます。真打ち語りました。だからその恵みをですね、毎日毎日受けていただきたいというふうに思います。それともう一つはですね、マーリーさんはですね、伝道元をやったんですって。伝道元、宣教元をね。で、あなたの一生のうちに、生涯のうちに、人生の生涯の一生のうちに、一生ので、何人の人に福音を伝えるのか、神に聞いてほしい。そして、神からそのビジョンをもらって、その人に伝えて、何人の人に生涯で神様を伝えるっていうかを聞いて、その人に伝えましょう。で、マーリーさんはですね、後でちょっと話しますけど、感謝と賛美のことをいつも語るんですけど、感謝と賛美のマーリーさんの証は必ずね、本読むと分かります。もちろん癒されたり、ね、奇跡が起こったり、人間関係が回復したり、いろいろ起こるんですが、ほとんどの場合、最後にね、必ず誰か救われるんです。マーリーさんの賛美と感謝ってのはね、救いに至ってるんで、これ本読むと分かります。で、マーリーさんはすごく感謝と賛美のことを言うんですけど、でなんかすごいね、こう押し付けがましく伝達されないんですよ。だけど、本当に国宣教のことをいつも思うんですよね。で、なぜかって言ったら、これも話しますけど、永遠の命に勝るものはないんですね。で、誰も死から逃れる人はこの地上に誰一人いません。この体は必ず朽ちます。しかし霊は全ての人が生きるわけですね。で、キリストを知っている人は天に行き、やがてキリストを共にこの再臨するときに御霊の体、復活の体をいただいて、もう朽ちることのない体をいただいて、永遠に生きることのできる体をいただいて生きることができるわけですね。でも、もしそうでなければ、どんなに地上で伝達をしても、どんなに地上で好き放題やったとしても、私たちは、そしてどんなにいいことをしたとしても、良いことをしたとしても、人に認められたとしても、このイエス様を知らなければ私たちは、この永遠の命を受けれないわけですよね。すると、死んだという私たちは呼びに下るわけです。ですから私は罪もサタンもいない、悲しむ涙も悲しみない場所に行きますけど、キリストを知らないと、このみんなそこに行くわけですね。これはとてつもないことですね。だから、本当に福音を語るってことは、伝えるってことは一番重要なことです。日本は、イエス様を知らない人がほとんどです。皆さんですね、ただし、イエス様を伝え、あと言います、イエス様を伝え始めると十字架を出すんです。十字架をっていうときにですね、なんか自分が悪いことをやってしまって、例えば何でもいいですかね、悪いことをしたと。悪いことをした結果、その借り取りしなきゃいけないと。なんかね、借金を作ってしまったと。だから、返すために一生懸命働かなきゃいけないと。そしたら十字架じゃなくて、借り取りって言うんですね。でも、福音を伝えるために、誤解されたり、非難されたり、冷たい目で見られたり、時々ちょっと苦しい思いをしたりすることって、これ十字架です。でもその十字架の時に、本当に私たちが神様を喜び賛美しますと、逆でも起こるんですよね。必ずそこから来るんですね。で、だから皆さんね、そういうことを覚えてほしいんですね。で、マリさんはその伝道のことを言ったらね、神様に聞いて、本当に生涯で何人されるしやしの人があるのか、その人たちに伝えていってほしいということなんですね。感謝されてたんですけど、そのことでそうです。そして、最後に、今度僕が一番最後の集会の時に、ローマ書の12章を開かれて、心の一心によって自分を変えなさいというところですけども、献身の話をされたそうですね。献身って皆さん、牧師になることではありません。もちろん献身して牧師になる人もいますが、献身したサラリーマン、献身したお医者さん、献身した八百屋さん、献身した花屋さん、献身した主婦、献身した中学生、献身した高校生、献身した大学生、いるんです。つまり献身というのは自分の人生を神様に捧げて、どうぞ個人使ってくださいって言って、神様が大学生をしなさい、サラリーマンをしなさい、牧師になりなさいって言われて、それに従うわけですから、献身したらみんな牧師と思わないでください。ね、献身していろんな仕事をする人いるわけですね。で、その献身のことを言われて、献身が一回したらおしまいじゃなくて、何回も何回も何回も私たちは捧げ続けていかなきゃいけない。確かにそうですね。一回献身してもまた、ね、もう神様から離れませんって言ってですね、神様から離れて帰ってきた人がいます。だから何回も何回も下げていく。ですか？で、自分は献身したのに今ダメだなと思わなくていいです。それが人間だ。それが肉なんです。この肉の体を持っている限り、私たちは本当に喜んで神に下げても、 肉の体があり罪がある限り、サタンがこの人にいる限り、やはりこうね、揺らされたり弱くされたり弱くなるんですね。だから何度も何度も神様に下げていくということが必要だと思います、ね。それともう一つは、心の一心によって自分を変えなさいというね、有名な言葉がありますが、これはパウロス前にも言われましたけど、ね、これは、ね、心の一心によって自分を変えなさいというのはね、思索、思い、もうちょっと心ですね、思い、心ですね、これを、ね、意識して切り替えていく、神のもの。これ先週は、先週かな、先々週話したと思いますけども、御言葉に意識してくれ、教会に意識してくるときに、そこで神様に触れるわけですね。で、この心と思いを本当に神様で満たすときに一新されていくんですね。はい、ぜひそれをね、覚えておいてください。こういうことを明かしてくださったんですね。すいません、南の時はすごくね、なんか感動的にグワッと来たんですけども、私行ってなくて聞いた話なのであれですけども、まあ、水曜日の南の時話してくださると思うので、ぜひ来てほしいと思います。で、これはあの今回の、ね、カルボニアに行った時のチームの、もっといっぱいあると思いますけども、そのね、一部です。他にもまだまだあったんですけど、ちょっとそれを話すと時間がなくなるので、聖書の方に入りたいというふうに思います。で、今日の聖書の箇所に行きたいというふうに思いますけれども、今日は復活祭、イエス・キリストが十字架にかかって、3日目の朝、この日曜日の朝、よみがえられた日です。死に打ち勝ってくださった日であります。で、私たちはいつも日曜日集まるのは、実は、この復活したイエス様をお祝いして喜ぶために実は集まっているんですね。だから、イースターだけじゃなくて、どの日曜日も本当は、その主の、だから主の日というんですね。主の日というんですね。その日ですね。そのことで覚えてほしいと思いますが、聖書からお話しますね。20節。しかし、今やキリストは眠った者の発音と死者の中で迎えられました。ここで、眠った者って書いてあるんです。これは、死んだ人のことを言います。でも、聖書は眠った人と言ってるんですね。死んだとは言わないで。え、小田さんも、昨日、その人さんは臨終されましたと言われました。一般的には死んだわけですね。でも、小田兄弟の霊は今も間違いなく生きてるわけですね。で、この体は、もし小田兄弟の霊が戻ってこなければ、明日、告別式が朝10時からあります。まあ、11時過ぎには終わるでしょう。そして、火葬場に行って焼かれてしまいます。焼かれて出てきた時には骨だけになります。これはね、何度も話したんですけど、私27歳で牧師を始めましたけども、28の時だったかな、熊本の村上さんとおっしゃる方の、お父さんが志垣さんという、その志垣さんの奥さん、みんなクリスチャンになったんですけども、志垣さんの奥さんの母さんが亡くなったんです。もう高齢でした。私は1年しかなかったんですけども、最後にお母さんが、おばあちゃんですね、そのお母さんがおばあちゃんのに、イエス様と伝えて、最後はっきり信じられたんですって。で、私はその、ともに行けなかったんですね。でも、葬儀をどうしてもしてほしいということで、キリスト教式で私は式だったんですね。だから、会ったことなかったんです。でも、とても祝祭の式でしたけども、まあ、その時は火葬場について行って、骨を拾うところで一緒にいたんですね。まあ、そこまですることはそんなにないんですけど、その時だったんですね。で、私、恥ずかしくて生まれて初めてだったんですね。骨を拾うのが。衝撃でした。全く一年しかなかった人なんですよ。ね、その教会に救われてきた人のお父さん、お母さんのお母さんだったんですね。でも、ね、で直接会ったことなかったんですけどね。だから、面識なかったのに、その、焼かれてきたときに、一緒に骨を拾ったんですけど、ちょっとショックでですね、恥ずかしいけど、本当にね、倒れそうになるぐらいショックだったんですよ、初めてでね。で、やっぱりショックですよね。でもですね、今は違うんです。なぜかはっきり分かりました。この地上の肉体は朽ちているんです。この地上の肉体を持ったまま私たちは天に帰れないんです。この地上の肉体は罪のある肉体で、そしてこの地上の肉体は朽ちている肉体なんです。でも、イエス様を死んだ人は、霊が、これは死んでない人も霊が生きてますけれども、この天に帰っていき、これから話しますけど、天に帰っていき、やがて再臨するとき、キリストと復活の体、御霊の体、朽ちない体をいただいて帰ってくるんですよね。これが永遠に生きる体なんです。で、私たちがもし地上で景気を経ったときは、このまま体では天に行けないので、永遠に行けないので、一瞬にして帰られるって書いてあるんですよ、最初に。一瞬にして帰られるってね。これは御霊の体に変わるわけですね。そして、景気されるわけですね、景気の時ですね。だから、今は、やっぱり人間ですからショックですよ。ショックですけども、もっとそれに勝るものが起こるってことを、本当に知ってますので、大丈夫なんですね。で、皆さんですね、だからこれ眠ったものだよ。この肉体は朽ちるかもしれないけども、彼の霊は生きていて、やがて復活の体をもらう。死んだんじゃないって。天に移し替えられたんだって、霊が。そして、やがて復活の体をいただいてやってくる。そうですね。これどうぞ覚えておいてほしいんですね。で、もうちょっと場所まで話しますね。ここで、初ほど書いてあります。イエス様は一番最初に死に誓って生まれられました。そして、というのはですね、20節。 死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。とほとんどの方は、もう一度も知っていらっしゃると思いますけれども、一応お話をいたします。先週、受難週でした。金曜日がエス様の授業があった日です。これは受難週ですね。受難日。そして、日曜日の朝、エス様は復活されたためでありますね。なんで、こうやると、人は神様が作られた時、とっても良いものだったんです。ところが、アダムが、ここに書いてある、アダムが神に逆らいます。神様に逆らいます。その結果、罪が入ります。罪が入りましたね、人にね。それから人間は、罪が入った結果、死から逃れなくなったのです。死は罪の結果です。罪がないなら死に必要はありません。で、人間は全てどうしても罪があるわけですね。で、罪がないっていう人は、後で私に来てください。昔、イエスでですね、ある方がですね、お話をしてですね、罪のない人いるって聞いたらですね、ある男の子が、はいと元気を見てあげたそうですね。で、その瞬間ですね、周りの子供たちが一斉に、嘘つきって言い出したところですね。子供でも知ってますね。私の母には、残念ながら生まれながらにして持ってしまっている罪があるわけです。例えば子供ができますね。年子でもありますね。うち一回年子ですけどね。そしたらですね、下の子は、上の子はですね、お母さんみたいな人ですね、下の子で、ね、パッと叩いたりすることがあるわけですね。どうしようか、親の愛を取られるからですね。別にその子がすごい悪い子じゃなくても。ね、これは、この親の愛を取られたらそうなんですね。だから、すぐ上と、一つ離れると長くなるんですけど、すぐの上のことはですね、結構ぶつかることが多かったです。それを超えて長くなることもあるんですけども、ね、これは何かというと、人間はもともと罪の種を持っている。六曜日の皆さん、面白いこと言ってました。反抗期になると、お母さん、彼女、彼は大好きだったそうですね。なんか、お母さんが勉強したところなんで、こんなに喜んでくれるなと思って、一生懸命勉強して、優等生を通したそうですね。ところが、高校ぐらいになった時に、内側からお母さんに対する反抗が出てきて止まらないんですって。言ってしまった後に、なんでこんなこと言ったんだろうと思うんだけど、もう二度と言わないと思って言うんだけど、次の日また出てくるんですって。それを毎日繰り返して、ある時期を過ぎたら、終わったと。でも弟がいて弟がまた当たってましたね。人間のどうしようもない罪の一つの表れですね。でもっと悲しいことにそこにサタンがつくものと、もっと悲惨なことが起こります。で、その罪は、いつかね、皆さん、必ず罰を伴うんです。最終的な罰は死です。で罪を放っておくと、サタンが来て呪いが起こります。そして必ず最後に裁かれます。そして場合によっては罪の結果病気になることもあります。でこういうものを巻き起こすんですよ、人間の社会の人にね。でところがイエス様はこの十字架で、罪も罰も呪いも裁きも病も全部引き受けて、私との代わりの十字架で死んでくださいました。今日は簡単に話しますね、もう皆さん大丈夫なので、ね。そして私の代わりに死んだのです。イエス様は罪がなかったから、死ななくてよかったんです。ですから罪がないから死ななくてよかったのに、ですから死ななくてよかったんですよ。でも、罪がなかったからなのに、罪は一回も犯してないのに、罪とは何の関係もないのに、罪がもたらす罰と呪いと裁きと病、罪がもたらす全ての最悪を全部引き受けられたんですね。それが十字架です。いつまで十字架は過酷なんかありません。世界で最も汚くて惨めで醜かった。そこに全部のされがあったんですね。で、面白いのはですね、苦みの混ぜたブドウ酒は拒否されたんです。これは麻酔の薬をするんです。最後に水ブドウ酒を受けられたんです。これは痛みをもっと強く大きくするんです。麻酔の薬をするブドウ酒、苦みの混ぜたブドウ酒は拒否されて、一番最後に痛みがもっと深くなる水分を消費取られたんです。どうしてもっと痛いところに入って、なぜわかりますか。世界でどんなに苦しんでる、どんなに痛んでる、どんなに状況の中に人とも、その最も苦しむ機会まで言われたんですね。救い出すため。そしてその苦しみを全部引き受けて十字架で、死なれて、黄泉ですね。まあ、わかりやすく地獄です。黄泉に行かれたわけですね。で、本当に行かれたんですね。だから本当に死んだんです。イエス様は一度死んだんです。死んだふりじゃなくて。ですから、本当に死んだんです。神に捨てられたんです。一回完全に。ここ間違えないでください。本当に神様に一回捨てられて一度死なれたんです。しかし、今日、イエス様は神に従って死なれたの、私の代わりに。そしたら、死なる神様が、聖霊の力によって、このイエス様を復活させられたわけであります。死から、蘇らしたんですね。死なる神様ね。これが復活なんですね。だから、イエス様は死に勝ったんです。私が信じている神様は、私の代わりに死んでくださったので、私はもう罪の罰も呪いも裁きも受けなくて、 罪のないものと見てもらえる、罪があるんだけど、それだけじゃなくて死に勝たれた方だから私たちも死に勝つことができる。で、究極的には永遠の命に手に入れるんですね。それと同時にこの地上でもいろんな問題に対して死に勝った方だから私たちもそれに勝利する見ることができるということなんですね。これどうだろう、覚えてほしいですね。で、これはエスさんも信じることの素晴らしいですね。たまにはきちんと教義をやってくれないんですね。で、これね、これ基本的にもですね、それらへんをしてください。で、時間があれですからちょっと飛ばしますけれども、で、だから私たちはこの復活した死を信じているので、罪が許されていて、そして死に勝利した方を信じているんですね。で、皆さん今問題あるかもしれません。でも死より大きな問題はないんですね。時々こういうふうに言われるんですね。いや、そんなことはない、ね、私の問題は死んだ方が楽だと思うって、これは嘘です。間違いですね。死より大きなことはない。でも死に打ち勝ったイエス様を信じているので、私たちはこの地上のどのような問題に対しても神様に委ねなら勝利することができるということをね、できますと、よろしく思います。それでもうちょっと言いますね。しかし各々にその順番があります。まず白鵬であるキリストがまず復活されて、それ次にキリストの最後の時にキリストに属しているものです。今日はここまでお話しておきたいんですけれども、一度パウロ牧師がなさいました。ちょっと今日はですね、すみません、長くの話をしてますけど、イエス様が蘇ってくださったんですけれども、黙示録に最後の7年の話が書いてあります。で、今はここら辺ですね、もう週末までですね、こっちから来てる時代はね。で、最後に7年間の患難時代があります。黙示録に出てきますね。で、そして真ん中は3年半ですね。あとの3年半を大患難時代というふうに言います。で、まあ、詳しいことで言うとあれなので、この7つの福音が解かれて、7つ目の福音が7つのラッパなんですけど、そのラッパが鳴るときに、7つのラッパが鳴るときに、イエス・キリストが天から地上再臨する、ね、再び来られることを、それの地上再臨、あ、地上再臨じゃない、これは空中再臨です。空中再臨されるんですね。このときに、今、このときまでにすでに天に帰っている人たちは、この体はもう死んでるんですけど、霊を持ってるわけです。霊が生きてるわけですね。で、この霊、だから今、天国は霊の存在です、みんな。エス様は違う、霊の問題、霊の存在、みんなね。それがこの地上再臨に来るときに、そのイエス様と共に一斉にみんなですね、御霊の体、復活の体だわけですね。これは朽ちない体と書いてます。栄光の体と書いてます。それを言ったわけです。そしてここでクリスチャンだった人、残念ながらクリスチャンでいいんじゃないですね。フィラデルフィア教会の、フィラデルフィアの実質を持っている教会の御霊に出された、あ、クリスチャン、たまもの用いているクリスチャンはこの時一瞬にして天に上げられます。さっき言ったね。だからこの瞬間にこの体のままでは天に行けないので、一瞬にして変わるって聖書に書いてあるんですね。時間がないと開きませんけど、これとしてもあります。一瞬にして変わるわけですね。で、変わるわけですね。で、ここでみんな御霊の体をまたいてです、ね、もしここまで皆さん生きていたらですね、お手さんが戻ってこなければ、お手さんとかね、たっくんとか平国士とかですね、みずこさんの両親とかですね、本物の26世紀本当のペテロとかヨハネとかに会えるわけですね、この時ね。これなんですね。そして、そして最後ですね、一番最後、これ7年間の最後の場合にですね、今度は地上再臨されるんですね。オリーブ山に立たれるんですよ。地上再臨をします、イエス様が。オリーブ山に立たれるんですね。この時にですね、この時残ったクリスチャンがですね、残ったクリスチャンもみんな殉教です。すごい迫害みたいになりますから、こっから迫害が始まるんですよ。こっちの迫害もっと残酷です。で、そして、滅ぶか殉教するかしかなくなる時代です、この時は。終わりの時代です。で、この時に、殉教した人たちはまだ霊なんですね。御霊の体をもらってない。この間は天はどうなってるかというと、御霊の体をもらった、復活の体をもらった、永遠にもらった者たちと霊の霊的な存在がいるわけです。で、そしてこの最後の地上再臨の時に、ここで全員が復活の体、御霊の体をもらうわけですね。で、まず洗礼が始まって、その後永遠に来るわけです。ちょっとここまで話す、今日時間ないので話しませんけど、ませんで、一番最後の永遠の時に死も滅ぼされるんです。ちょっと今日は学びね、たまにはちょっとちゃんと押しとかないといけませんので、で、皆さんですね、なんでこんな話をしたかというと、はっきりね、ただぼんやりと感覚的じゃなくてです、聖書から、これは本当は違うけれど、ちゃんと聖書を開けるんですけど、御言葉に書いてあることなんですね。ここももっと詳しければ7つの福音、その次7つのラッパ、その次7つの橋とね、もっと具体的にかなりいろんなことが書いてあるんですね。雲虹のパウロ牧師の連載までで分かりますから、ぜひ読んでほしいんですけど、天とか永遠ということは確かなことなんです。天国があればいいなってことではありません。間違いなく天もあって永遠もあるわけです。そして 残念ながらイエス・キリストを信じてなければその永遠に入ることはできない。なぜか、それがさっきの話ですね。罪に対する贖いは十字架以外ではできないのです。例えば日本個人に3億円を献金して、ね、それとか10億円献金して1社100名やったとしても十字架による贖いはできないのです。罪の贖いはできないのです。十字架だけが罪の贖いをすることができるんですね。だからこのイエス様を信じる問題が永遠にあることなんですね。なんですね、さっきのマリさんの話ありませんけど、私たちは何のために生きてるかなんですね。漆間牧師というおっしゃる方が今千葉で牧会しております。以前は飯塚にいて、その後高松に行って広島に帰った方ですけれども、すごく面白い方、しょっちゅう冗談ばっかり言ってる人この人はですね、臨死体験をしてるんですね。これは本人の体験です、ね、皆さんがそれは夢だと思うか現実だと思うか皆さんの自由ですから、本人は信じてるわけですね。臨死体験をしてます。今はすごく癒されました。殉教生活に来た時に癒されたんですからね。でその前ちょっと胸が悪くてですね、でいつも冗談ばっかり言ってるんで、ある時ね、奥さんになんか自分このままだと危ないって言ったらですね、奥さんまた冗談と思ってどうぞ先に帰ったそうですねいつも冗談ばっかり言ってるから、その時本当に彼は苦しんで、自分の体から霊が離れて自分を見てたそうです、ね、これ彼がそう体験したということですね。でその時にですね、自分死ぬんだなと思ったんですって。でまあいいかと思ったんですよ。ちょっとそこが面白いですね。そしたら神様が来られて、ね、天に行こうとしたんで、私、まあいいと思って行こうと思ってふっと聞いてみたんですって。イエス様、天国の報いはありますかって聞いたんですって。で当然あると思ってたんです。彼はですね、カイロプロティックを結構最初の方の先駆者でやっておりまして、当時カイロプロティックで相当こう収入があったわけです。すごくね、かなり有名な人で、それで小さな教会ですけども、小さな教会の街道建築するときにほとんど献金してる人なんですね。でそれってそれだから居心地があったわけです。いつもね、その教会で、ね、すごく重宝されてラジャルしてて、当然報いがあると思って天の報いありますかって聞いたらですね、言われたそうですね。何もないって、これびっくりしたんですね。でびっくりしたんだけども、すぐに分かったんですって、そうだろうなって、本当に永遠のために自分は生きてこなかったって思ったんです。その時これで神様が思わずですね、戻してくださいって言ったんですって。それで戻ってきたそうですなんでその話を私は信じるかというとね、全く変わったんです。それまで封筒の下さんというのは憎んだったんです。神様から逃げまくっていくって ね自分でやりたことやるためにとか、本当にそこから変わったんです。彼の人生は、彼は今いわゆるこの世ですね、この世の神であるお金のために生きることはしません。彼今でもそれをすれば収入はあるんですけども、もちろんね、必要なアルバイトはしますよ。でもまず神様のために生きるってことを、永遠のために生きるってことを求めるんですね。全く人生変わりました。そこから子供たちも変わりました。でなんですね、私たちの人生には限りがあります。例えば小田さんがもし戻ってきてくれて、あと50年来たとしたら101歳、今日50歳だからね。じゃあ50歳と101歳、もちろん50年間って大きいと思いますが、しかし永遠に行った時に、千年王国、そして永遠に行った時に、50年間は瞬きの間だけなんです。本当に私たちが大切なのは永遠なんですね。だから父はどうでもいいと言ってません。だから父は大事なんです。だからこの地上で、本当に永遠に価値あることのために、朽ちないことのために、私たち生きるかどうかというのは、私たちの人生を決めるわけですね。永遠なんですね。さっき言いました、献身したからってみんな僕じゃありません。献身、本当に人生を神に捧げて、神様と共に、神様を言われる場所で、神を言われることをやっていってほしいんですね。皆さんが人生を閉じるときに、後悔のないように。クリスチャンだからね、根本的な後悔はないです。もっと確実に出るから。根本的な後悔は絶対ありません。よかった。でも、クリスチャンとして、本当に神のために生きた、神のために生きたっていう人生と、そうでない人生だと思います。永遠のために、皆さんの人生を使ってほしいなと。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、御言葉から、教えのことを中心に話しましたけれども、どうぞ私たちがこの復活の命をいただいて、そのあなたの恵みの中を生きていき、まさに永遠のために自分の人生を持ちていただけるように力強みと思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるというのは手に取りませんので、短く宿の時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと本当の神様の前に出してください。神様はその願いに答えてくださいます。天のお父様、 今イエス・キリストがやっている様子、一人一人が神様の前に慣れた才能に応えて、癒しを行い、解放を行い、奇跡を表してください。イエス・キリストのやってみてください。イエス・キリストのやってみてください。膝の痛みに触れてください。完全に癒してください。腰の痛みに触れてください。今治してください。やっさってください。やっさり家族や友人の方で、がんの方、このがんを取り除いてください。消してください。喉のがん、さま胸のがん、がんを完全に癒してください。やっさってがんよ、消えてなくなれ。と家族の中で、心の病の方、躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、注意欠陥多動性障害、諸々 の心の病、精神の病にしてくれてください。全く愛を恐ろしみなします。シャロン、その方に今あなたが平安を与え、聖霊を注ぎ、その方の心を癒してください。イエスさんって、イエスさんよ、イエスさんよ。また霊的な縛りから解放してください。イエスさんになって、一切なし霊の力をそのどうぞ許しと和解を与え、解放を与えてくださることをお願いいたします。エス様ありがとうございます。感謝いたします。エス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、どうぞお座りください。